て、でそこから語られるあなたの御心を知りたいと願っておりますね。どうぞ聖霊を与えてくださって、心を広くし、あなたが私たちにしようとされております大いにある救いの恵みの一端を、またこの説教を通して味わうことができるように、どうぞ説教者も聴衆も祝福してくださいますように、豊かな導きをお願いいたします。しかしながら、このような恵みの座に座ることができなかった兄弟姉妹たちも多くおられます。特に病んでここに集うことができない兄弟姉妹たちもおられます。どうぞ癒しの御手を豊かに差し伸べ、その病との戦いをあなたが見そなおし助けてくださいますようにお願いいたします。また信仰を、私たちは常に試練の中に置かれますけれども、今そのような試練の中にあります兄弟姉妹たちがおられましたら、どうぞ心の中に御言葉の慰めと励ましを与え、重荷を少しでも軽くしてくださいますようにお願いいたします。全世界でイエス・キリストを信じる者たちが今日も礼拝を捧げておりますけれども、そこで奉仕をする全ての者たちを、また礼拝の恵みに預かろうと願っております一人一人に、神様がその名を呼んで召し集めてくださいますようにお願いいたします。キリスト教会の外にもあなたは豊かな働きを示してくださいます。どうぞこの西大寺の地に住んでおります、まだ教会に来られていない方々の上にも、また三田や稲川に住む、そしてこの里山街道を通って教会の前を行く人々に、またいつか神様がチャンスを与えてくださって御言葉の豊かな幸いに預かることができるように導いてください。今世界中で平和を乱すさまざまな動きがございます。その中には悲しいことですけれども、宗教の中において殺し合いもありますけれども、平和の主がいつもおいでになりますように。武器を取る者は武器によって滅ぶというイエス・キリストの御言葉を誰もが心することができるように願いをいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第、7章のを朗読いたします。今日は11節から19節までです。ヘブライ人への手紙の第7章の11節から19節まで、ところでもしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて立法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司でなく、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば立法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族についてはモーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことはメルキゼデクと同じような別の祭司が立てられることによってますます明らかです。この祭司は肉の掟の立法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。 なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果、一方では以前の規定がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。私たちは大祭司についてずっと学んでまいりました。ヘブライ人への手紙には2つの系統の大祭司がある。1つはアロンの系統に属する大祭司、もう1つはメルキゼデクと同じような大祭司。そして先週はメルキゼデクと同じような大祭司の方が偉大である、アロンの流れよりも偉大であるということを学びました。しかしどうも大祭司とか何とか言われますとピンとこないと思われている方がきっとおられると思います。そしてそのことが原因でヘブライ人への手紙は難しいと感じられている方がおられます。なぜ難しいのかといいますと、多分旧約聖書の知識が必要だからではないだろうかと思います。旧約聖書はどうも親しみにくいと思っておられる方がまた多いのではないかと思います。旧約聖書だというと天地創造の物語は、面白い、それからノアの洪水の話も面白い、アブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはヨセフ、モーセといった族長の人生が記されております物語、それもまた面白い、そういうふうに思われる方がいると思います。例えばこの中にはクリスチャンホームに育った方もいると思いますが、小さい時から聖書物語というものを与えられて、絵のついた絵本ですねを読ませられたというか読んでもらった方もいると思いますが、そういう方にとってはアブラハムの物語、あるいはダビデの物語というのは大変面白い、そういう印象が残っておられるかと思いますが、途端に立法の話になりますともう泣き出してしまう方が多いのではないかと思います。ところが旧約聖書の最初の方、私はモーセ五書と呼んでおります5つの書物の半分以上は立法が占めております。でその立法を読んでまいりますと、いろんなことがいろいろと記されておりまして、頭の中が混乱する、数字ばっかり出てくる、人の名前ばっかり出てくるということでとっつきにくい、それから歴史は嫌いだと苦手だという方も同じだと思いますね。イスラエルで王様の名前がどんどんどんどん変わっていく、でそういうのを読んでいますともう前後が分からなくなって、投げ出してしまう、でこれがおそらく旧約聖書に対する多くの人たちの印象ではないかと思うんですね。でそして先ほど律法ということを申し上げましたけれども、律法の中でとりわけ儀式について多く記されております。儀式と申しますと移動式の礼拝所であります幕や天幕で作られた幕や、あるいはエルサレムの神殿にある聖女、聖なる場所での礼拝についての規定が事細かに記されております。そこで使える祭司たちの服装はこういうものでなければならない。でそこで捧げられる犠牲はどういうふうにして 捧げられなければならないか、とかなんとか。でそういうのを読んでると、もう面白くありませんので、まあ、聖書をバタンと閉じてしまう。でそういううちの一つが、大祭司でありまして、大祭司について語られましても、何かとっつきにくい。縁がない。あるいはピンとこない。という印象を持たれている方がきっとおられます。で、そういう方にとりまして、大祭司について語られましても、まあ、何か、そこから学ぶには縁遠いものを感じる。でこれは正直、そういうに感じられている方があっても仕方がないと思います。そもそも私たちは、旧約聖書そのものに、親しみがどうしても取れないのは、それはイスラエルの歴史が書かれてあり、イスラエルの宗教について書かれてあるからだ、とも言うことができると思います。そういう事実を知った上で、しかしながら私はあえて何度も何度も同じことを申し上げております。大祭司について学び知ると、私たちの信仰の中身が、あるいは宗教生活が豊かになってくる。大変有益な教えをそこから学び取ることができる。吸収することができる。だから大祭司については、確かに縁遠いってピンとこないですけれども、それをどうぞ辛抱なさって、その大祭司について、少しずつ少しずつ知識をはたくわえていきますと。あるいはそこで想像力をたくましゅうしますと、大祭司の役割が徐々に徐々に分かってきて、そしてそれが私たちの信仰の養いになってくると、私は思っております。ですから、ヘブライ人への手紙のというのは、とっつきにくいし、また難しい、という印象をどうしても与えるんですけれども、そこに書かれてある内容はとっても尊いものということを、まあ、今日また繰り返して申し上げたいと思います。でそこで、また繰り返しなんですけれども、大祭司というのはなぜ必要なのかということであります。で、私たちは好き勝手な時に好きなように神に近づけると思っております。実際ですね、そこに礼拝所があって、で、そこに足を運べば、神様がそこにいて、いつでもそこで上々しく手を合わせ、そして祈ることができるという環境の中に、生きております。日本人の宗教観というのは大体そうではないかと思うんですね。神というものはあまり知らないけれども、でもそこに神がいて、でその神を私たちは親しく手を合わせ、あるいは柏で打ち祈祷を捧げ、あるいはお祭りをその前にする、まあ、大変近い存在と思われているわけです。しかし神様というものを知れば、本当に知れば、神というのは恐ろしい、近づきがたい存在であるということが分かってまいります。神々しいもの、あるいは全く聞かれのない存在に対して、私たちはその前に立ったとき、私自身消え入るばかりだという恐れを抱くもの、それが私たちに埋め込まれている宗教心ではないかと思うんですね。だからそれは大変矛盾するような感覚です。一方では神様とには近い、でも一方では恐れを覚え、うっかりすると罰を受けてしまう。で、私自身こういう宗教観というものは全く捨てるべきものでは なると思います。一方では私たちの神様は大変私たちにとっては親しいお方であるということは、これは聖書の神様です。もうただ遠いだけ、遠遠い、遥か彼方にいるような、そういう神様ではなくて、間近にいる。と同時に、神様はやはり恐ろしい存在であるということも事実であります。そこで、私たちは、どうしても、神様の側から、ご自身を知らせていただかなければ、確かにその神様とはどういうお方か、わからないわけですね。神様一方で恐ろしい、神様一方で親しいと。これは矛盾してるわけですから。どっちが正しいか、と言われても困ってしまうわけで、本当に神様は一体どういう方なのか。ということは神様の方から教えてくださらなければわからないわけです。その場合、神様は直接現れて、私はこういうものであるという方法をほとんどおとりにはなりません。アブラハムに神様は現れた。あるいはモーセに神様が現れて、私はあるものだと名乗られた。ということは、聖書に書かれてあるんですけども、そういうことはほとんど稀です。では一体、神様はどういうふうにしてご自身をお知らせになるのかというと、仲介者が必要なんですね。仲介者を通して語られる。旧約聖書の場合は、それは大祭司であるわけです。もちろん他にも預言者とか、そういう族長といったような、特別な選ばれた人もいたんですけども、多くは、長いイスラエルの歴史の中では、大祭司が、神様がどういうお方であり、また、大切なことは、どういうことを私たちに望んでおられるか、ということを明らかにされるのです。大祭司というのは、そういう役割を果たす。つまり、仲立ちをする者がいなければ、私たちは神様について知ることができない。そしてその大祭司のする主な仕事は何かというと、実は儀式なんです。儀式を取り行って、ですから先ほどモーセの五章の大半は律法で、その律法のさらに大半は儀式に関するものだということを申し上げましたけれども、大祭司はその儀式を取り行うことによって、神様とはどういうお方か。あるいは、神様は私たち人間に対して、どういうことをしようと欲しとられるか。これがよくわかるわけですね。だから、儀式を取り行う大祭司がどうしても必要だと。もともしますと、祭司というのは祭りを司る人ですから、その祭り、儀式を使うたる役目を持つ人物、仲介者がどうしても必要である。いや、実はこういう仲介者の存在はどんな宗教でも必要なんですね。日本の宗教だって仏教にはお坊さんがいます。神社には神主がいます。新興宗教と言われております中でも教祖がいてですね。ですから宗教というものは、それは先ほどから申しましたように、神様が直接現れて語るということもあり得るんですけど、大半はそうではなくて、仲介者が立てられて媒介ですね。そしてそのものを通じて語られる。非常に原始的な宗教ですと、口寄せとか霊媒とか、あるいは占い師とか、そういうですね、非常に原始的な宗教でも媒介者がなければならないということになっているわけです。ですから宗教でこういう仲介者を持たない宗教はありません。キリスト教はじゃあどうかというと、キリスト教もですね、こういう私のような、いわば教職者、カトリックでは聖職者と言いますけれども、そういうものをどうしても立てなければ信徒の方々たちは神様の意志が何であるか、 それが実は伝わってこないという仕組みになっている、まあ、仕組みというと語弊があるんですけど、とにかく仲介者がなければならないということですね。聖書、キリスト教ではもちろん聖書、その他立法もあるわけですけども、立法を通して祭司、大祭司が立てられ、でそして大祭司は儀式を執り行って神様の意思を伝えるというこの仲介者のような存在は今日に至るまでなお必要だということですね。実際牧師は説教と聖霊典を行うんですけど、聖霊典のこれはもう完全な儀式です。でこれをですね、なぜ牧師だけに限っていいのか、それはもう厳密にその儀式を守るためなんです。もうほっといたらどんな儀式でも出てきますよね、やり方が。例えば話が少し脱線するか分かりませんけど、ブドウ酒ですね。ところがもうそういうものが枠がないと、ある教会であるところでは日本酒を用いない、あるところでは焼酎が使われてもいいのかということになっていくんですね。まあ、そういうようにして儀式そのものが崩れていくわけです。パンじゃなくって団子でもいいんじゃないかと。ところがですね、でそういうようにして枠を儀式にはめなければ、教会というのはめちゃめちゃな儀式を行うようになってきて、そして本来その儀式がを通して神様が私たちに示そうとしている意味も曖昧もこにされてしまう。ですからこのプロテスタント教会だって牧師を立て、牧師にだけ儀式を行わせる、それは正しいと言いましょうか、伝統的な儀式のやり方を継承するためなんです。説教だってそうなんですね。何でも好きなことを言っていい、もう書簡ばっかりですね、私が思ったことを言いたいことをいろんなことをしゃべる、では説教にならないんです。聖書の解き明かし方というものは一つの、これは順序があるわけですね。そういうものを訓練されてきた者だけに説教をすることを許す、これが教職があるという意味です。少し脱線しました。とにかくイスラエルの中では大祭司という仲介者がどうしても必要で、その儀式が行われておりました。さて、そこまでお話をいたしまして、今日学ぶところではその大祭司には2種類あったと。これは今までずっと学んできたわけですね。アロンの系統に属する大祭司と、そしてメルキゼクに等しい大祭司というものがあると。そして前のところではメルキゼクに等しい大祭司の方がレビの子孫であるアロン系の大祭司よりも偉い、ですからその役割は尊いということを学びました。今日はその2つの流れのうち、実はアロン系の大祭司は廃止された、18節をご覧くださいますと、その結果何々は廃止されました。それは立法が廃止されたということですね。その立法によって立てられた制度が祭司制度、それがアロンの系統に属する祭司の属する制度です。つまりアロンの系統の大祭司というのは立法の廃止とともに廃止された。残ったのはメルキゼデク系の大祭司だけということになります。アロン系の大祭司、これは先ほどからもう何度か申しましたように、立法によって厳密に規定されておりました。その服装のやり方、服装のその作り方から、あるいはその祭司はどこの部族の出身でなければならないとか、あるいは生贄を捧げる 場合にはどういう生贄を捧げるとか、でそういうことをですね、そういう手順も含めて厳格に厳密に記されておりました。レビの系統の祭祀というのはその立法によって定められていた。そしてその立法というのはどういうものかと申しますと、その立法によって何かが目的にされておりました。完全に11節には人が完全な状態に達することができるように本来はあったはずなんですけども、このヘブライ人への手紙の中では実はそれができなかったと言っているわけです。つまりイスラエルの人々は律法によって人は完全な領域に達することができると信じて、そして律法を厳守いたしました。その中には大祭司に基づく大祭司制度もあったわけですね。大祭司がする儀式に預かって完全な状態になることができるとある人々、つまりそれはイスラエル民族が持っていて、その典型がファリサイ派の人々であったわけです。ファリサイ派は律法を厳格に守れ、いや厳格どころかそれを敷衍してさらに詳しいですね、付け足しの部分までも厳格に守っておれば、例えば安息日を守れという戒めがありますね。ところがファリサイ人はそれをさらに敷衍いたしまして、安息日には何キロメートル歩いてはいけない、あるいはお医者さんは安息日にはその時には病人を癒してはならないとか、こういう規定までどんどん作っていって、それを全部守ることが完全なものに達することだと、こういうふうに教えていたわけです。これがデビ系統の大祭司制度、祭司制度が私たちに教えている現実だったんですね。で、現在でもイスラエル民族はそのモーセ五章に記されている律法に従って、それ律法を厳格に守れば完全に達することができるという信念は持っております。とりわけ保守的なユダヤ人たちは。だけれどもヘブライ人の手紙の作者はそれを否定しているわけですね、真っ向から。もうそういう律法制度は廃止された、廃棄された。なぜ廃棄されたのか。18節には以前の掟がその弱く無益なために廃止されてしまった。つまりは完全な領域に達することができないようになっているから。その律法を完全に守って完全な域に誰も到達することができない。律法の行いによって、ここでは特に大祭司による儀式制度ですね、それによって完全な状態に至ると人々は信じたけれども、それはできないんだと。なぜならば弱く無益なためだと。そもそも大祭司制度が目指していたものは何かということを私たちは繰り返し繰り返し学んでおります。大祭司は儀式を行うわけですけれども、とりわけ生贄を携えて神の前に立つという仕事が一番大切な仕事でありました。これはもうヘブライ人の手紙の中で何度も繰り返されてきたことですね。彼は自分自身のためと、そして民全体のために生贄の地を携えて1年に一度食材の日という時に施政所、最も聖なる場所に入って行って、そして取りなしをしました。取りなしとは何でしょうか。イスラエルの罪が許されるように、イスラエルの犯したあらゆる罪が 贖われるように、償いがなされるように。でこのように目的を持って彼は生贄を携えていったんですね。そしてその結果どういうことをしたかというと、大祭司はイスラエルの人々に罪の許しを宣言しました。罪に許された者はもちろん神様の前に永遠の命を与えられます。神の民として生きることができます。しかし彼がすることは、それは弱く無益であった。弱くというのは毎年毎年そういうことを繰り返しなければなりませんでした。そして彼は自分のためにもしなければなりませんでした。それが弱く無益、つまり年に一度毎年毎年繰り返していかなければならないということは、毎年毎年毎年罪の許しを求めなければ無効になる。そして現実にはこのヘブライ人の手紙のが書かれた時には、エルサレムの神殿もローマ軍によって破壊されていたという過程も、そのいろんな説があるんですけども、その時にはですね、ローマ軍によってエルサレムの壮大な神殿、ヘロデが建てた第三神殿も破壊されていた。ユダヤ戦争という戦争が起きてですね、ですから神殿そのものがもうなくなっていた。だからもう儀式をしようにもすることができなかったという事実に基づいて弱く無益になっていたという考え方も実はあるんですけども、いずれにしたってもうヘブライ人の手紙の作者から見れば、大祭司の制度が目指していたものは無に帰している。なぜならばもう本来律法が目指していた目的は到達することはできなかった。でも神様はメルキゼデクに等しい大祭司をお立てになった。この大祭司はアロン系の大祭司はレビ族という出身の人でなければできなかったんですけども、ユダ出身であった。14節に書いてありますね、私たちの主イエス・キリストはユダ族出身であることは明らかでありますが、この部族についてはモーセは大祭司を立てる、あるいは大祭司を送り出すなどとは全然言われていなかった。別の系統の大祭司であるわけですけども、でけれどもこの大祭司はアロン家の大祭司が肉の掟の立法によって立てられて儀式を執り行ったけれども不完全で、目的に到達することができなかったわけですけども、このメルキゼデクに等しい大祭司は朽ちることのない命の力によって立てられて、その大祭司としての役割を果たすのだ。唯一そこに記されておりますように、詩編の言葉の通りに、あなたこそ永遠にメルキゼデクにと同じような祭司であるという御言葉が既に示しておりますように、このイエス・キリストというメルキゼデクに等しい大祭司のする役割は、それは完全無欠なものということになる。律法、モーセの律法がもたらすことができなかった点よりももっと優れた希望を私たちに与えるもの。言い換えれば、この大祭司は私たちを全く罪の許しに導くような、そして神との和解を得させるような、もっと申しますと私たちを全く罪も傷もないものとして天国に入れてくれるような大祭司なのである。はるかに 大祭司メルキゼクに等しい大祭司イエス・キリストの方が優れていると同時に、旧約の律法が示していたアロン系の大祭司ができなかったこと、キリストは変わって成就し完成した。だからもう古い方のアロン系の大祭司がする儀式はもう必要でなくなった。そんなものをしなくたってメルキゼクに等しい大祭司イエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストを礼拝して、イエス・キリストと共にはばかることなく、すでにキリストが先駆者として神の御前に至っていてくださるんですから、私たちがそのイエス・キリストにくっついて生きさえすれば、必ず神の恵みの御座に達することができる。今は私たちはその途上にあるのであると。聖神様が私たちを召された瞬間、つまり私のこの世での使命が終わったその瞬間に全く清められて、もうその時には苦しみも悩みもなく恵みの御座に近づいていくことができる。いや、私たちは栄光に輝く神様を仰ぎ見ることができる。まや朽ちないものとして神様を礼拝することができるんだ。この希望、私たちはこの希望を持って神に近づいていけるんだ。ですから必要なことは希望を持つことです。もう儀式律法を守る必要はありません。あるいは儀式律法だけじゃありません、モーセの律法を守る必要もないんです。それによって何とか私たちが完全なものに達しようとする、そういう必要もありません。私たちはイエス・キリストを希望の的として信じて従っていくならば、必ずメルキゼクに等しい大祭司が私たちを永遠の御国に導いていてください。これが今日私たちが教えられるところです。お祈りします。天の父なる神様、確かにヘブライ人の手紙は私にとってとっつきにくい漢字を与えますけれども、だけどもメルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストについて知識を一つ一つ蓄えていきますと、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかという、この手紙の作者の呼びかけがビンビンと心に響いてまいります。イスラエルの民族が五章を大事に抱えた立法による儀式による道は完全に到達することができませんでした。弱く無益でありました。そのことがイエス・キリストの到来によって明らかにされました。イエス・キリストこそ誠の大祭司として私たちを完全な救いに導いてくださいます。どうぞヘブライ人の手紙の作者の言う通りに、私たちも大祭司イエス・キリストを希望の主として仰ぎ望み、その先駆者であるイエス・キリストが通っていかれた道をはばかることなく大胆に勇気を持って進んでいけるように、今日も聖霊によって助けてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。